それでは、前半3番目のお話に移りたいと思います。川上三郎先生に宇宙船望遠鏡計画というタイトルでお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
ただいまご紹介に預かりました宇宙船望遠鏡計画について、これから喋りたいと思います。大阪市立大学の川上と申します。で、前半のですね、2つのご講演で朱雀で X 線の話がなされて、それから今、野崎先生の話で、コライダー加速器、人工の加速器を使って高エネルギーの現象を見るというところのお話があったわけですが、我々の話は、宇宙にですね、満ちている、まあ、あのプラズマという話も、僕今日どのようにしてプラズマをご説明差し上げようかなと思ってたんだけども、ちょうど全部説明していただいて、助かっております。で、宇宙っていうのは大体プラズマでなっております。で、そのプラズマのガスがですね、宇宙に満ちているわけですが、その満ちているガスの中に、プラズマがあることによって、運動することによって、中に磁場ができます。で、その磁場によってエネルギーを得るということをになっております。で、ここで今日お話しするのは結構、どういう話にまとめようかなと思ったんですが、今回はですね、結構専門の話に、なっちゃいました。宇宙船望遠鏡計画と言いまして、これ今着々とアメリカで進んで、日本のグループが主になって。観測場所はアメリカなんですが、それはテレスコープアレイプロジェクトと呼ばれておりまして、そういう放射線を計測する望遠鏡ですね、望遠鏡をたくさん並べて観測すると。で、何を目指しているかと言いますと、最高エネルギー宇宙船の起源と加速機構の解明を目指してってありますが、要するにどこから来て、それからそのエネルギーをどうして得たかと、そういうことのご説明をさせていただきたいと思います。で、今宇宙で何が問題かと言いますとですね、宇宙の遠くで発生しました最高エネルギーの宇宙線、この陽子って書いてありますが、これももう野崎先生にちゃんと説明していただいたので、私は説明いたしませんが、要するに水素の原子核ですが、10の20乗エレクトロンボルト以上で、ここでですね、エレクトロンボルト EV って書いてありますが、これはエレクトロンボルトの説明を少しさせていただきますと、1エレクトロンボルトぐらいのオーダー、まあ、我々大体10を一括りにして、1から10は1つだという具合にして、よくお話を差し上げるんですが、1エレクトロンボルトっていうのは物が燃えたりという、そういうエネルギーのレベルです。で、原子炉の中でどういうことが起こっているかというと、あそこでは100万エレクトロンボルト、100万電子ボルトの現象が起こっております。で、野崎先生がやっておられるのは確か10の12乗エレクトロンボルトぐらいだと思うんですが、10の12乗エレク1兆エレクトロンボルトです、電子ボルトで、それのまだですね、1億倍のエネルギーが現在、宇宙で、観測されている最高エネルギーです。で、その最高エネルギーの宇宙船がですね、宇宙に満ちている電波、さっき宇宙背景放射いう説明がありましたですが、それは今ですね、宇宙で観測さ、どういう具合に観測されるかと言いますと、電子レンジで使っている電波ですね、それが宇宙に導いていると。で、エネルギーが非常に高くなりますと、そういう電波と衝突しまして、エネルギーを3分の1ぐらい失ってしまいます。で、そうするとですね、遠くからは、地球までは到達できないんですね、普通であれば。ところが、現在ですね、2つの異なった観測結果がありまして、 一つが、日本グループがやりましたアガサ計画っていうんですが、その結果はですね、その理論的予想を超えてたくさん宇宙船が来ていると。それからもう一つはハイレゾ計画って言いまして、これはあのアメリカのユタ州のユタ大学のやった結果なんですが、これは、理論的予想通り、宇宙船が減っていると。もうあの全く違った二つの結果が出ております。で、それを解決するために現在宇宙船望遠鏡計画というものをアメリカで、建設中。あのくしくもですね、その、日本で、あると言っているグループと、それからアメリカでないと言っているグループと、二つの共同研究をやっております。今日はそれについてですね、理論的予想と、それから、その二つの異なった観測結果、そして、それを解決するための新しい観測方法と、こういった順番でお話をしていきたいと思います。で、宇宙船はどういう具合に、飛んでくるか、まあ、まっすぐ光の速度と同じような速さで飛んでくるわけですが、宇宙の源からですね、電波、要するに宇宙の空間を飛びまして地球まで来ます。で、その間にいわゆる衝撃波、あの超新星爆発って、スザクで、のところで、ご説明のあったですね、超新星で爆発によってできる衝撃波、そういうものによって加速を受けると、と考えられております。で、その中でもフェルミ加速っていうものがございまして、これはまあ、詳しいことは別にいたしまして、宇宙を運動している、こういうプラズマのガスの中に宇宙船が入りますと、入って出るわけですが、そうすると加速を行われる確率が高いと。それから、これは衝撃波なんですが、衝撃波にですね、宇宙船が入って出ていくと。そうすると加速を得ると。というような、フェルミ加速、フェルミという偉い先生が唱えたあれなんですが、で、フェルミ加速による、なぜこのフェルミ加速が、いいかっていうとですね、これによるエネルギー分布、宇宙船っていうのはですね、ここに書かせていただきましたが、E のマイナスガンマ乗、ガンマっていう値が 2.7 乗、まあこれではよくお分かりにならないかもしれませんが、宇宙船っていうのはエネルギーが10倍になりますとですね、入射する宇宙船の個数が500分の1から1000分の1に減ります。で、非常にそういう具合にですね、エネルギーの高い、宇宙船が少なくなってきます。そういうようなエネルギー分布をするというようなことであるとご理解ください。で、これが、エネルギー分布の話なんですが、この横軸はですね、エネルギーを一つのメモリがこれで10倍ずつに増えていきます。10倍ずつに増えていきます。それによって、縦軸が、この宇宙船の個数なんですが、それが500分の1とか1000分の1に減ってまいります。で、これはですね、我々がここで今、皆さんも受けている宇宙船、実は1分間に体の中を50個ぐらい宇宙船が、通ってるんですが、そういう宇宙船のエネルギーっていうのは、まだここからちょっと、この辺のエネルギーですね。この辺のエネルギーの宇宙船が我々の体を突き抜けております。で、それに対して約、1億倍とか、これであれば1兆倍ぐらいですかね。1兆倍ぐらいの、ところのこの辺のエネルギーの話をこれからいたします。で、この辺のエネルギーがいかに少ないかって言いますとですね、宇宙船の数が1個で1キロメートル、1平方キロメートルあたり1世紀に1個、つまり100平方キロメートルの機械を作りますと約1年に1個来るというものを測定しております。で、これはですね、銀河円盤部での超新星爆発による衝撃波がどういう分布をしているかと、こういうところを宇宙船が通りますと、これが衝撃波なんですが、衝撃波のところで加速が起きると。で、超新星の話もここでしようと思ったんですが、もう 超新星の話もしていただいたので、ここでは割愛させていただきます。で、こういう超新星が出て、その超新星から出る衝撃波、これは あるわけですが、それがこの場所において加速が行われると。それから、ここ中性子星というのも出てきましたですが、中性子星のすぐ近くでも加速を受けて、エネルギーを売ることができるという、これも、話をしようと思いましたが、もうもっと見やすい形でお話しされたので簡単にさせていただきますと、これはここにあるジェットですね、中性子星からジェット粒子、ジェット状のガスが吹き出していると、その周りを高速のガス粒子が回っていると。こっち側は、いわゆる光尺子、見てきたような嘘をつきと言いますが、要するに想像図ですね、こういう宇宙で、中性子を中心としたところ、これは、ブラックホールについての、絵なんですけれども、そういう周りをガスが取り巻いていると。それからもう一つ、エネルギーの非常に高い現象が起こっているというのがですね、活性銀河核と言いまして、特殊な、非常に、活発な活動をしている銀河がございます。で、その銀河の中心には、多分ブラックホール、巨大ブラックホールと言われるものがあってですね、その巨大ブラックホールの中に物質がどんどん入り込むということによってエネルギーを得ながら非常に活発な活動を行っているとという活性銀河核というものがあります。で、ちょっとまとめますとですね、高エネルギー宇宙船の加速の源というのは広がった加速源、プラズマガスですね。こういうものは超新星によるショックウェーブ、それから、恒星間と恒星と恒星の間に吹いている恒星間によるターミナルショックウェーブといいますが、終端衝撃波、それから銀河風の終端衝撃波、この辺によって作られているんだと考えております。それからものすごくローカライズされた、電源加速源ですが、先ほど出てきました硬着円盤だとか、パルサー風の衝撃波、まあ、磁場の再結合というのはこれちょっと難しいですので、やめておきますが、そういうものによって、宇宙船は加速をされると。で、それがまあ理論的に、加速されているだろうという予想なんですが、それからこれが非常に大事なんですが、 GZ 系限界、これは理論的に予想されるわけですが、高いエネルギーを得るためにはですね、十分加速を得るために広い空間が必要なわけです。ですから、最高エネルギーの宇宙船10の20乗エレクトロンボルトというような宇宙船は遠くから大抵飛んできます。飛んでくるたくさんのものが遠くから飛んでくる必要があるわけです。ところが、宇宙船はですね、そこに今説明がありました宇宙背景輻射と言われる電波と反応いたします。で、その反応をすることによって、エネルギーを失って地球まで到達できないはずだというのが理論的予想で、 GZ 系カットオフと言いますが、そういうものがあります。これはグライセン・タゼピン・クツミンという人の名前なんですが、ロシア人なんですが、で、その、現象の模様をですね、模式的に書いたのがこれで、片一方が、プロトン、宇宙船っていうのは大抵が、まあ、プロトンと考えるわけですけれども、その必要性はないんですが、プロトンと考えますと、それが3度系輻射、要するに電波ですね、電波とぶつかって、ある原子核と、それからパイオンに分かれると、こういう、反応がございます。これによってエネルギーを失うと。で、まあ、これは先ほどお見せしましたが、これでですね、では今一体どういう状況にあるか、これが実験結果なんですが、アガサという実験結果、これはまあ大体100平方キロメートルあったぐらいの、規模の、実験でして、約11年で10例を測りました。 ところが、それはですね、予想値はこういう、この点線に沿った予想値が、いわゆる GZK 限界、なわけです。で、ですからこの辺があった方がおかしいと。で、ハイレズっていうグループがやった結果いたしますとですね、この赤で、赤の四角なんですが、大体、予想値と合ってるような、実験結果を得ているという。こういう現在、二つの違った実験結果が得られております。で、まあ、これは、理論家が予想した、予想なんで、やっぱりですね、これでもこういうような、カットオフがあってですね、ここのエクセスは再現することができないというようになっております。そこでまとめますと、理論的予想としましては、現在我々が知っている通常の理論によりますと、GZK 限界以上において存在する宇宙船を説明することはできない。ところが、エネルギー的な見地からは、先ほどのこの予想でありますように、この辺まで、加速をすることができるという理論的な予想がございます。ところが、やはり1億5000万光年以上遠方からの地球への到達は、これは不可能になっております。不可能であって再現することはできない。ということになる。そうしたら、GZK 限界を超えた宇宙船が存在するためには一体どのようなメカニズムがあり得るのか。まあ、これも、公爵士のうちの話で、あるようなないような話があるんですが、超重粒子の崩壊、つまりビッグバンが起こった時にですね、非常に重い、粒子が発生します。で、そいつがですね、今、ぼちぼちと崩壊していくということが起こりますと、そのような非常にエネルギーの高い、粒子、宇宙線が発生することができると。ただし、その時は、ガンマ線とかニュートリノが元であろうと。元でっていうか、その、崩壊してできるのはガンマ線とかニュートリノであろうと。また、銀河中心の方向にたくさん、あるであろうという予想がなされております。それから、次に一番また面白いのはですね、ローレンツ普遍性の破れ。これはアインシュタインが、提唱しました特殊相対論が10の20乗エレクトロンボルト以上では、成立していない。ということで、先ほどのプロトンとですね、背景輻射の衝突が起こらないということになっております。ただ、これは全くわかりません。もし、成立していないならば、陽子として、陽子はエネルギーを失わずに飛んできますから、そういうものが観測されてもよろしい。それからもう一つ、通常の天体によってできる通常の理論であればですね、銀河系近傍において、10倍、その、ソースの密度が10倍ぐらいあれば、過剰な部分は説明できると。そういうようになっております。ですから、これをまとめますとですね、本当に実験が正しいのか、どういう実験なのかというものが問題になってまいります。で、その実験では何が問題なのかという。統計量と書きましたですけれども、これは要するに実験で、検出する数ですね。今、11年で10個という、そういう数が少なすぎるということとか、それからエネルギーを、測定しないといけないわけですが、そのエネルギーに誤差がたくさんあるんじゃなかろうかと、ということが、言われるわけです。で、まあ、これは、宇宙船がですね、これは銀河を上から見たところなんですが、10の18乗エレクトロンボルトぐらいの宇宙船は、この銀河内の磁場によってですね、ぐるぐる回っちゃうと。で、10の19乗エレクトロンボルトぐらいになりますと、銀河系内の、磁場ではほとんど曲がらなくて、まあ、まっすぐ飛んでくるという計算がなされております。で、こういうものによってですね、銀河系外から飛んでくるいろんな 宇宙船があるわけですが、そういう宇宙船が偏っているかどうかということがありまして、アガサの観測結果ではそれは偏っているという結果が出ております。ですから、二つの問題点があるわけです。GZ 軽限界を超えて存在する宇宙船と、それから銀河、その宇宙船の来る方向が偏っていると。そのためには、エネルギーを測定をですね、誤差を小さくしてやらないといけない。それから、到来方向、入射してくる方向の精度をちゃんと測らなければならないという二つの問題点がございます。で、現在、OJ グループといいまして、OJ 計画といいまして、これは、南半球で3000平方キロメートルの観測面積を目指して観測、建設中でございます。で、これは我々の宇宙船望遠鏡計画なんですが、2007年の3月に完成予定で、現在北半球で建設中で、これはまあ、大きさから言うと3分の1から4分の1なんですが、頑張っておると。で、この辺は少し飛ばしていただきましてですね、それで一体どれくらい観測することができるのかと言いますと、宇宙船望遠鏡計画ではですね、もし GZ 限界というものがなければ約3年間で35個の宇宙船を、測定することができると。それに対して GZ 限界がありますと約6個しか来てはいけない。だからまあこういう期待値がありますので、3年後には多分分かっているだろうという話で。で、そしたらそういう非常にエネルギーの高い宇宙船をどのような方法で、観測する方法があるのかと言いますとですね、まあ先ほどのようにですね、人工衛星で宇宙船を観測するとか、まあいろいろあるわけですが、参考エネルギーの宇宙船を観測する方法と言いますのは、まず、高エネルギーの一次宇宙船が地球の大気に突入してきます。そうすると大気中の窒素や酸素とですね、次々に衝突して、その結果、ネズミ算式に電子やガンマ線やミュー粒子などといった電気を帯びた粒子を大量に生じます。で、これらの粒子は直径数キロメートルにも広がりながら地上に降ってまいります。この現象を空気シャワーと呼びます。で、それを地上に置いた観測装置によって、検出しようという。で、これが模式的に、なってる、見えますかね。ここから粒子が入ってきて、それがどんどんどんどん広がりながら下に降りて落ちていくという。それをですね、ここにある地表に置いた検出器によって、この全部のここに入ってきた全部の粒子数を測定することによって、初めに入ってくる粒子のエネルギーを観測しようというわけです。で、それを再現したのが、空気中のをですね、進んでいく空気、途中の繊維状態を再現したのがこの絵です。で、これも見てきたような嘘のうちなんですが、蛍光イメージ像、要するに、宇宙船が、空気シャワーが発達をしながら空気の中を通りますと、このような蛍光ですね、蛍光、非常に微弱な光なんですが、蛍光を発するであろうと。で、それをどういう具合にして、測定するかと言いますと、わかりやすく言えばですね、大気蛍光検出器と言いますのは、反射望遠鏡です。反射望遠鏡の対光径の、まあ3メートルぐらいの光径なんですが、対光径の反射望遠鏡で、この大気の中を通っている空気シャワーを捕まえようと。で、それだけではまだ、正確性に欠けますので、地表に、プラスチックを持っております、プラスチックシンチレーション検出器といいまして、プラスチックの中を宇宙船が通りますと、微弱な蛍光が出ます。で、それを高感度光センサーで測定いたします。まあ、そういうもので測定しようと。で、これはコンピューターによってそういうエアシャワー、空気シャワーを再現したものです。で、それは、観測場所はどこかといいますと、 アメリカのユタ州、ソルトレークシティの南の150km ぐらいで、で、このように、シンチレーション検出器というものを 1.2km 間隔で約600個置いて、これが大体、30kg×30kg ぐらいの話になっております。で、これは、まだ展開してないわけですが、ここからここの距離が約 40km ぐらい、何にもない、だだっ広い、こういう、まあ、砂漠なんですけれども、で、実験を行うと。で、これが、一つ、シンチレーション検出器と言われているもので、この中にプラスチックが入ってまして、その中から、そこを宇宙船が通りますと、個数が測定できるようになっております。で、間隔が 1.2km 間隔ですので、電気がございません。それで、太陽電池と、それからバッテリーによって、この検出器の電力を補おうと、供給しようと。それから、この測定器をですね、基地からここの場所に持ってこないといけないわけですが、まあいろいろ環境問題とかそういう問題ありまして、ヘリコプターで、移動させるといった方法をとっております。で、これは大気蛍光望遠鏡なんですが、大気中を空気シャワーが通過いたしますと、その飛石に沿った窒素や酸素の分子が蛍光を発しまして、その飛石に沿って全光量を測ることによって空気シャワーの全エネルギーが求まるということは、一番初めに入ってきた、宇宙船の最高エネルギーの宇宙船のエネルギーが測定できるという話です。で、これは2台の宇宙船望遠鏡をの写真です。で、こちらから光が入ってきまして、ここで反射してここにあるカメラで、結像をいたします。で、これはそういうもの、これが、この一つのシェルターの中に二十、数台入るわけですけれども、で、これが実はその反射望遠鏡、大気蛍光望遠鏡によって観測された10の18乗エレクトロンボルトの空気シャワーの、観測例です。で、こういうところに、この赤で、示したところに、たくさんの光が入っていると、というようになっております。で、これは、これは今度はシンチレーション検出器の、小サイズなんですけれども、データを集めますのに、それぞれのところからですね、それぞれの検出器からタワー、無線通信タワーに、無線でデータを転送いたします。で、中に入っているプラスチックシンチレーターはこんなもんです。透明な、ポリスチレンです。まあ、ここは、割愛させていただきますが、ヘリコプターによる設置作業と。実は、すでに18台のディテクターをこのように配置して、それから通信塔への通信も行っているという予備観測は行っております。エネルギー測定の誤差が大切なんですが、これはしかし、やってもですね、ご説明してもなかなか、時間がないので、だいたい 10% ぐらいのエネルギーの精度で、測定することができると。それから到来方向の測定って言いますのは、がありますが、この到来方向の測定は要するに、どこかからですね、最高エネルギーの宇宙船が来やすいのか、それでも、一様に分布しているのかということを測定するために、正確に測定するために行いたいと。で、宇宙船はこういうふうに飛んでくるわけですが、ここと、ここの、検出器の間に時間差があります。このスピードは約、だいたい高速度で、光の速度と同じ速度で入ってきます。で、この検出器とこの検出器とこの検出器の時間差を測定することによって、この、角度を正確に測ります。で、今、 角度の時間の精度はだいたい GPS がございますね。あのカーナビに使っているその GPS のおかげでこういう実験が可能になったという部分がございます。まあだいたい私の話はこのくらいで、時間ですね。そうですね。はい。なんかまだたくさん、あるんですが、時間が来ましたのでこの辺で、終わりにしたいと思います。